はい、長年寺テレホン法話です。法恩公は宗祖親鸞上人を慕う浄土真宗の門徒にとりまして、一年を通じて最も大切な法要であります。御本山西本願寺では、1月16日の御命日を御満座として9日間、御正規法恩公を務めます。一般寺院ではそれに先立ってお務めしますので、お取り越し法恩公と言います。法恩公は門徒が一堂に会する大切な日です。長年寺では戦前戦中までは12月4日の晩は通夜布教と言い、夜通しで本堂でお説教を行われたと言います。本堂で弔問をし、毎寮や親しいお道行の家で仮眠して、5日の御満座法要に臨んだのだと聞いています。長年寺の御門徒は大変広範囲にいらっしゃいます。江戸時代の記録では、門徒数は350個とあります。その範囲は現在とほぼ変化はありません。徳川三代将軍家光の時に寺受け制度ができますが、それ以前からその範囲は変わらなかったのではないでしょうか。法事の折など、親戚やご近所の方々とお話をしていますと、徒歩以外の交通手段がない時代、周囲に数多く寺があるにもかかわらず、なぜ遠くの長年寺に所属したのか、不思議に思われる方も多くいらっしゃいます。わざわざ遠くの長年寺に所属したのには理由があります。浄土真宗のお寺は、門徒の方々の道場として発展してきた歴史があるのです。本堂の造り自体が真宗様式といいまして、下陣が広く取ってあって、門徒の集う場所として作られています。寺受け制度が敷かれ、誰もが所属のお寺を登録しなければならなくなったとき、浄土真宗の門徒にとっては、近くにお寺があったとしても、所属する寺院は浄土真宗の寺でなくてはならなかったのです。長年寺の歴史をひも解きますと、御門徒の強い思いを感じる出来事がいくつもあります。元禄時代、徳川旗本の庇護を離れて西本願寺に帰参するとき、それは大きな権力より自分たち門徒の総力を選んだ決断です。そして、梵鐘を地域を挙げて鋳造する記録、寄付者名簿には多くの女性の名が寄せられています。これは、一つ一つは小さな力であっても、それが結集して大きな花を咲かせた記録です。現在の本堂を建設するため、長い年月にわたる記録、資金計画、小引きの記録、その資材を長い年月寝かせ、落慶法要まで34年と、気の遠くなるような年月がかかっています。時代は変わりましたが、親鸞上人750回大恩期に、全国から多くのお道行が御本山に参集したように、門徒として道場に集う、その思いは変わらないことを実感しました。本堂には、その時代時代に生きてきた人々の熱い思いが込められているのだと思います。今年の法恩公、思いを新たに、大切にお務めしたいと思います。次の法話テープの交換は12月1日です。